おはようございます。高原豪一郎です。さて、日本のプロサッカー J1 リーグには14チームあるそうです。このチームの勝敗を予想するサッカーくじが一攫千金を夢見る人々に大人気なんだそうです。それは宝くじと違ってある程度データで予測できるって言うんですね。とはいえ、試合の勝ち負け予想は単純な戦力比較だけではなかなか答えは出ないということだそうです。それは試合をホームスタジアムでするか、敵地に乗り込んでするかによってチームの力の発揮の仕方が全く違ってくるからだっていうんですね。人間って不思議なもので、大勢の味方とつながっていると実力以上の力を出すし、また孤立無援で戦うときには実力があっても出し切れない場合が多いっていうんですね。チームの能力は慣習と精神的につながっているか、つながりが切れているかで決まると言います。そしてこれはスポーツだけではないんですね。人間は関係で生きる生き物です。力の源とつながっているのか、つながりが途絶えてしまっているのかで生き方が変わってくるんだっていうんですね。ある時キリストはこのようにおっしゃいました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。人が人生の中で祝福の実を結ぶかどうかは、命を送り出してくださる神とつながっているかどうかで決まるっていうんですね。今から2ヶ月ほど前、アメリカで同時多発テロがありました。白昼堂々と無差別無警告に大量殺戮を行った、あのテロは弁解の余地もない破壊行為であると思います。ところで、自爆テロ実行犯やテロリストに命令を下したと言われるオサマ・ビン・ラーディンには生い立ちに共通点があると言われております。それは幼い頃に大切な人々との関係が途切れてしまっているということなんですね。あのオサマ・ビン・ラーディンという人物はサウジアラビア最大のゼネコン会社の御曹司です。しかし非常に複雑な家庭で育ちました。何しろ父親には奥さんが11人もいたんです。そこから54人の息子娘が生まれるんですが、彼は17番目の息子です。しかし上にいる16人の兄さんたちとは全く交流はなかったというふうに言われています。なぜなら皆お互いに後取りの座をめぐるライバル関係にあったからなんですね。そして同じ母親から生まれた兄弟同士は結束し、そして腹違いの兄弟たちとは反目するという形があったんです。ビンラディンは最後まで一人っ子であったために、いつも孤立無援でファミリーの中に居場所がなかったと言われております。つながる相手がなかったと言うんです。実は人に犯罪を犯させぬようにする最大の力は社会との絆であるって言われてるんですね。それは自分が社会や家族につながってるという実感です。私は社会を必要とし、社会は私を必要としてる。私には愛する人がいて、私を愛してくれる人がいる。そして私を愛してくれる人は、私の身の振り方一つで幸せにもなり、不幸にもなる。私の行い次第で心から喜びもし、深い悲しみに打ちのめされることもある。そういう相手とつながりを持っているとき、人はむやみにめちゃくちゃなことをしないしできないって言うんです。でも私が傷つこうが苦しもうが、我がことのように共感する人が一人もいないとき、すなわち社会から切り離されているとき、人は最後の一線を容易に踏み越えてしまうって言うんですね。ブレーキが壊れてしまってるんです。さて、聖書は初めの人間は 完全なつながりを持った世界にいたと語っています。それはエデンの園という場所です。神に作られた初めの人間、アダムとエバは、神とつながっていました。また、人と互いにつながっておりました。また、自然界と調和を持ってつながっていました。また、自然界の中も互いにつながり合っていました。完全な調和の中にいたというんです。ところが人間は自分の自由意志で自分の創造主とのつながりを断ってしまったというんです。切ってしまったのだというんです。罪とは一体何でしょう？ズバリ、関係を切り離すことなんです。神との関係を切り捨てること。これを聖書は罪と言っております。この罪の結果、人間は神を恐れるようになり、憎むようになり、邪魔に感じるようになっていった。そして自分勝手に生きるようになってしまった。と言うんですね。今日日本では毎月90人以上の人々が自殺しています。体をボロボロにし、精神をズタズタにし、親も子も教師も人間としての一線を踏み越えて暴走する例が続出しておりますが、一体原因はどこにあるんでしょうか？それは、祝福の源にして、あなたの作り主とのつながりが切れているからだ、って言うんですね。キリストはこうもおっしゃいました。誰でも、もし私に留まっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて、火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。私たち人間に必要なのは、この自分の作り主に再びつながり直すということなんです。そしてそのためにキリストが救い主として天からこの世に下ってくださったって言うんですね。イエス・キリストはあなたのことを自分のことのように感じ取るお方です。そして、あなたの身の振り方一つで、大喜びしたり、苦しみ抜いたり、あなたの人生の一場面一場面を一喜一憂しながら、ハラハラしながら、祈り取りなしておられるお方なのです。このキリストによって、神に立ち返るな。そして、もしあなたが罪を悔い改めて、罪の許しの根拠となる十字架のキリストの死と、三日目の復活を信じ、このキリストによって神に立ち返るなら、あなたは永遠の命を与えられるのです。第二次世界大戦の頃、アウシュビッツの収容所にフランクルというユダヤ人の心理学者が収容されていました。ある時、二人の人が、もうこの現状に耐えられない、自殺をするんだと言って、それを伝えにやってきたのです。その時にフランクルはこう言ったんですね。あなた方には、誰か、あなたを必要としている人や、あなたでないとできない仕事が、外に待っているということはありませんか？すると一人は言いました。私には、私の無事を待っている、妻や子がいます。またもう一人は、私にしかできない仕事や使命が外に待っています。そうでしょ？ならば、あなたは、そのあなたを必要としている人や、また、使命や仕事の期待に応えるべきなのです。人生は、一度ちぎれたものを再び紡ぐために応答することだからです。と言ったんですね。二人は自殺を思いとどまったのです。そして、生きて戻ることができたのでした。同じように神は今日、あなたの応答を期待して待っておられる方です。キリストの内側に継がれることができる。ブドウの木と枝のような関係に入ることができる。これが聖書の福音なのです。ぜひキリストに立ち返ってくださるように心からお勧めしたいと思います。